ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は新潟の伝統を学ぶドライブということで、やってきましたのが南魚沼市塩沢にございます塩沢紬記念館、どんな伝統を学べるのかこの方にお話を伺いたいと思います。南雲館長でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。塩沢紬記念館の南雲です。
はい、僕初めて来たんですけども、どういった施設になるんですか？
はい、これはね、今から23年前、平成3年にオープンしましてね、もともと今のお話のように塩沢っていうのは織物の町だったんですけれども、
はい、
なかなか来たお客様が自由に見学する施設がなかったもんですから、
うん、
やっぱり織物文化を町おこしの一つとしてやろうということでもって、まあ、こういった記念館を作ったわけなんです。
うん、
そこはですんで見るばっかりじゃなくてですね、実際旗織りの体験もできるというそういった要素を加えてますのでね、楽しんでいただける施設です。はい、
で今我々1階にいるんですけども、1階はこれどっちかというと見るスペースになるわけですか？
一応展示場ということでですね、
はい、
塩沢の生地を使った生地工芸品というものを、ね、展示販売してます。
あ、展示販売、
まあ、いきなり着物っていうとね、ちょっとね、重すぎますんでね、着物以外の形でもって塩沢の伝統織物を楽しんでいただければということなんです。こちらにあるのはね、まさに雪国の越後上布、南国沖縄の都の上布、
はいはい、
どっちも原料はチョマという麻なんですよ。
同じもの
ですけど、雪国と南国によって全く、ね、見た感じの風合いが違うでしょ。
全然違いますね。
で最終的に雪国は雪ざらしをしますけども、当然沖縄は雪なんかないですから、うん、海ざらし、
海ざらし、海ざらし、越後上布の材料ってこれなんですか？青そう。
まさにね、朝って言いましたけどね、チョマっていう朝、
チョマ、ね、
これが8月のお盆の頃にね、これ2メートルぐらいなんですよ。
は
あ、2メートルぐらいになったものを刈り取って、
はい、
この茎の表面の皮、
人皮繊維、
これ人皮繊維を剥ぎ取って繊維だけを取り出すんです。でこれをさらにね、細く裂いていって、この段階でいかに細く裂くかによって上布になるか中布になるか下布にしかならないか。要するに上布ってことは薄いってこと、薄いってことは当然ね、太いとじゃ薄くなりませんから、細いとするわけです。で細いってことは切りやすくて厄介なんですよ。それあえて細い糸を作ってこうやって浅い糸を長くつなげるわけ。だからこの段階で、あ、これは
中、細い、
これは中布だよとかね、これで下布だよ、下布にもならない座布団、座布団にもならないのれんとかね、もうこの太さでランクが決まっちゃう。
越後上布の上布っていうのはランクだったんですね。
ピラミッドの頂点なわけですね。
越後上布大体歴史どれぐらいなんですか？どれぐらい前からこう作られて
る？歴史的にはね、隣の笹山遺跡って十日町にありますね、火炎があった時はね、
はいはい、
あ、この土器にね、こうだから縄文末期から朝の物があったんですよ。朝の物だから人類は裸でいるわけにはいかないですから、現物じゃないですよ。ただ歴史的に残ってるのは、うん、奈良の正倉院、昭和27年ですよ。開けてみたらなんとこの越後で織られた朝の織物が出てきた。
すげえ、
すごい。それでもって、あ、越後上布というのは今から1250年前にすでに奈良の天平年間の頃から織られたということでもって、ね、文化庁が認めて昭和30年に国の重要無形文化財に指定されたんですよ。2009年にはすでにもうユネスコの方から今ね、
うわ、
富岡製糸場が今ね、あるいは日本食が、ね、登録の運動におっしゃってますけども、もうすでにもう先駆けて隣の小千谷知事と一緒にユネスコの世界無形文化遺産という登録を受けてるんですよ。
すげー、登録受けたんですか？
受けて、もう終わってるんですよ。
ごめん、本当に知らなかった。
新潟県民もっとこれ知らないと、これ
新潟県民がね、世界に誇る織物なんですよ。じゃあ上行ってみましょう。
はい、はい、お願いします。
体験スペース、1階が織り工房っていいましてね、
はい、
実際の生産工程をご覧いただきながら旗織り体験ができるという場所です。
あの真ん中2本の棒にそれぞれ左足と右足を乗せてみてください。
真ん中2本、
はい、そうですね、そうですね、はい、ちょっと右左動かしてみてください。はい、でまたここ開きますね。
開きますね。
はい、開いたところじゃこれ火を通すんですけども、うん、転がしてこう向こうでキャッチします。
うんうん、
はい、
どうぞ。やるんですか？
はい、やってみてください。で向こう手を置いてください。あ、そうです、あ、上手ですね。
はい、
はい、そしたら左手で持っていただいて、
はい、
そしたらこの左足に踏み替えます。ここを持ってトントンと打ち込んでください。そうです、はい、はい、それまた足はそのままで今度左から右に火を投げてください。あ、そんな感じですね。で今度、右足に踏み替えて、でトントンですね、
はい、順番これ間違えたら大変じゃね。
大変だな。
はい、
で上げたまま、
はい、そうですね、投げて、投げたら踏み替えます。でトントン、はい、
おお、うっすら、
はい、
うっすらできた、
覚えてますね、はい、 最初は投げて踏み替えてトントンと言いながらやると、はい、いいと思いますね。
投げて踏み替えてトン、
はい、そんな感じですね。
投げて踏み替えてトントン、
いかがですか。
投げてちょっと呪文がくるんで踏み替えてトントン、
投げて投げて
トントン、
投げてトントン、
投げて踏み替えるんですよ、ほら。
ちなみにここは入館はただなんですか。
あ、そうですね、1階はあの無料でご覧いただけますし、お2階の場合はちょっとあの1人様200円の見学料を、はい、頂戴いたしております。はい、で、子供さん、小学生の方は100円になりますね。
子供なんてこれ夢中でやる子いるでしょうね。
そうですね、もう
集中力を発揮して、
あの親子連れのお客様が多いですので、うん、はい、
間違った。
あ、そうですね、左、そうですね、はい、
リズムを崩すから、ね、
分かった分かった。でも一応喋ってくれないと困るんだけどさ。
あ、そうそうだよね、そうだよね。
でも夢中になってしまいますからね、やっぱりこれをやってると。そうそう
そう、分か
る。はい、喋りながらやってるとね、間違ってしまいますので。
絶対間違いますね、これね。
そうですね、
あとは集中して盛り上げてください。
これがもうすぐ終わるんで、そしたら終わりかな俺。
はい、
うんうんうん、はい、ということで塩沢紬記念館お邪魔してまいりましたけれども、館長がいる時に行くことをお勧めしたいと思います。あの人いないと多分半分以上面白くないですよ ね。多分館長がいたから多分あんな楽しめたんですよ。うん、まあ、それにしましても新潟県のお宝いっぱいありますけども、知っておかなきゃいけないことも結構ありまして、塩沢紬とか越後上布なんて、あんな世界から認められた正倉院のお宝蔵にも入ってるぐらいのね、そんな宝物だったっていうのを初めて知ったぐらいですから、うん、まだまだあなたの町にも隠された宝があるかもしれませんぜ。では今週この辺で、さよなら。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのお知らせです。工事に伴う夜間通行止めについてお知らせします。磐越道津川インターから安田インター間の上下線を5月12日から5月16日までの5夜間、上信越道中郷インターから上越ジャンクション間の上下線を5月19日から21日までの3夜間、信濃町インターから中郷インター間の上下線を5月22日23日の2夜間、いずれも夜8時から翌朝6時まで通行止めを実施します。悪天候時は延期する場合がありますので、お出かけ前にお客様センター 0570-024-024 までお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。
はい、ということで、今回は塩沢紬、そして越後上布勉強してまいりましたよ。ユネスコの文化財に登録されてるっていうものも、もちろんすごいんだけども、正倉院に入ってたんですよね。もうそれこそシルクロードを伝わってきたね、外国のお宝とかさ、もうそれこそその当時の王朝を代表するお宝がこう収まってたこの正倉院に越後上布が入ってたってすごくね。ねえ。で、まあ、2階で、職人さんたちが旗折ってる様とか見せてもらったけど、まあね、感動しましたよ。あまりの感動にですね、帰りにお土産コーナーみたいなとこで、こう、物色してたら、塩沢紬のハンチング帽があったんですよ。うん。1万7000ぐらいするんですよ。で、館長がなんか、これいいよ、これ塩沢紬いいよって言うから、館長これ新潟県民としてこれ持ってた方がいいですかねって聞いたら、あーこれは絶対持ってた方がいいねって言うから、思わず買ってきちゃったもん俺。財布の中3000しかなくなったよ俺。まあでもすごくなんか夏向きの風通しのいい感じのハンチングなんで、ぜひイベントかなんかありましたら、ご披露してみたいと思います。続いてはこちら、ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、阿賀町役場商工観光係清野もどき特派員こと清野孝子さんです。清野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さあこの時期の阿賀町の旬な情報を教えてください。
はい、ヤンさんは山菜お好きですか。
めっちゃ大好きですよ。
はい、 よかったです、実は山菜好きには嬉しいイベント、5月25日日曜日に開催する鹿瀬春の山菜祭りをご紹介します、
はい、
会場はレイクサイド角上、時間は朝9時半からです、
うん、
地元の山で採ったばかりのわらびをはじめ、コシ油やタラの芽の販売、そして地元のお母さんたちが作る山菜料理やヤマメの塩焼きなど春の味覚をたくさん用意してます、
うん、
人気のイベントで売れ切れ次第終了してしまいますので、その辺だけご注意ください。
はい、まあ確かにこう山菜っていうのはこう今だけのね、
そうなんです、
今だけ楽しめる味覚ですからね、
はい、限定ですので、
はい、はい、
またあのレイクサイド角上の近くには日帰り温泉施設、鹿瀬温泉赤湯や
出た
新緑の奥阿賀の景色を水上から見渡せる奥阿賀遊覧船もありますので、ぜひご家族お友達同士でお越しいただけたらと思います。
赤湯はすごいですよね。
はい、熱いお湯で
熱々50度近くあるんでしたっけ。
そうなんです、それが人気なんですよ ね。
俺も一回入ったことあるけど、
はい、
結構暑かったけど効きそうな感じはする
ちょっと我慢も必要なんですけど、もう効能は抜群ですので。
ですよね、
はい、
はい、ではアクセス教えてください。
はい、磐越自動車道津川インターチェンジから車で約10分です。あと鹿瀬春の山菜祭りは集客状況によって9時半前に開始する場合もありますのでご了承ください。
そこはさすが、これは阿賀町の人たちの優しさでしょ。
そうなんです、
あんま人いっぺん来てすけ、ちょっと早めにやるけいう話だよね。
はい
、はい、以上阿賀町のおすすめ情報、阿賀町役場商工観光係清野もどき特派員こと清野さんにリポートしてもらいました。清野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お待ちしてます。